FM Fuji. FM Fuji. Good day.
幸福の暮らし方。
さてさて、昨年6月からスタートいたしましたこのコーナー、幸福の暮らし方。6月、9月、12月、そして今月2月の4ヶ月間にわたりまして、甲府市から季節ごとの情報をお送りしております。南に富士山、北に八ヶ岳、西に南アルプス連峰を仰ぎ見ることができる山の都、それが甲府です。この時間はあなたも甲府に住んでみませんかというテーマのもと、移住定住コンシェルジュの鳴沢春子さんと一緒に歴史や文化、自然や街並み、施設などなど、甲府ライフを楽しむための情報を発信していきます。今日も鳴沢さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。もこさん、こんにちは。
ね、今日はポニーテールですね。
はい、今日ポニーテールです。はい、
相変わらず美しいですよ。
ありがとうございます。うん、
前回は甲府の美容院の話から病院の話
病院と病院の話
ね、お話を伺いましたけれども、やはり移住を考えるときってさまざまな不安、そして疑問って出てくるものですよね。で、先週何か鳴沢さんに聞いてみたいことをおありの方はぜひぜひ送ってくださいねって申し上げましたら、なんといっぱい届きましたよ。
来ました。
本当に本当に、
私なんか来なかったら泣いちゃうって思ってたんですけど来てます、大丈夫ですか。
ちゃんと届いてます。じゃあこの中でいくつかね、はい、じゃあその質問を浴びせてまいりたいと思います。
わかりました。はい、ドキドキしちゃう。
そう、答えていただけるかな。
はい、
まずは、東京都のラジオネーム、たけちゃんさんは35歳の男性です。
はい、たけちゃんさん、こんにちは。
こんにちは。甲府の暮らし方コーナーへ質問です。移住定住コンシェルジュの鳴沢さん、はじめまして。
はじめまして。
いつもこのコーナー聞いてるんですが甲府市への移住をした場合に実際にどれぐらいの費用が必要なんですか。家賃など詳しく聞きたいです。
お、これは、うん、よく言われるんですよ。
はいはい、
かかる費用ってって、それってやっぱり家賃ですよね。
まあ、
引っ越しはやっぱり引っ越し代で、うんうんうん、どこに引っ越すんであっても、うん、引っ越し屋さんまたで、うん、ご自身でレンタカー借りて安く仕上げるか、うん、引っ越し屋さんの単身パックとかファミリーパックとかにお願いして来るかっていうぐらいで、うんうん、あとはどこのに住むかだけですよね。
うんうん、どういう環境に住むか
ですよね。そう、どういう環境に住むかっていうだけで、
自分が一戸建てなのか、アパートなのか、マンションなのか。
そうそうなんですよ。うんうん、で、例えば、うん、一人で来ると、1K で、うん、賃貸で、敷金礼金なしで 1.8 万円からっていうアパートもあったり。
1万8000円ですか、月？
そう。古さを気にしなければですよ。例えば甲府に移住してきた人で 3DK で駐車場込みで古いんだけど自分でリノベーションするって言って5万円って言ってます。駐車場込み、
駐車場もついて、
うん、でその人は、まあ、にゃんこちゃんと一緒に住んでるから、はいはい、敷金なしでそのまま内装もしないで変えないでくださいっていう交渉をご自身でしたんですって。だからそういった点では、うん、それの代金だけって。あとはその新しいものを買うとかね、うんうん、そういったことがあればそうですけど、
平均的にっていうことを聞いてもいいですか。大体、まあでも広さによってもね、
広さによってもだけど平均的っていうと、まあ4万円から5万円ですね。
それはね、
うん、やっぱりそれね、宅建協会さんのホームページとか見ると、うんうん、甲府の平均的にっていうのとか出てたりとかするんですけど、そういうの見るとそれぐらいかな。
そうするとやっぱり東京のね、うん、平均的な家賃に比べると相当ね、
安いですよ。廉
価ですよね。
そうですよ。
はい、ということですよ、竹ちゃんさん、はい、ね、どうですか。
分かりましたかね。
はい、じゃあ続いてどんどんいきます。今度は神奈川県にお住まいのともさんは27歳の女性です。はじめまして。
はじめまして。
移住コンシェルジュのコーナーへ質問したいです。もしまだ間に合ってればお答え願います。間に合ってます。
間に合いました。
私は今一人暮らしをしているのですが、はい、甲府に移住するとその地域での交流に不安があります。趣味サークルなどは活発なのでしょうか。
もう活発なんてもんじゃないですよ。
ほう、
これね、ご自身のが何を趣味にしてるかって言ったら、まあ、例えばお稽古事とかね、私もお茶を習ったりお花を習ったり、昔アルゼンチン単語も習ったり、すごいでしょ。
素敵。
意外とお料理教室も行ったり、はい、この間も甲府の、まあ、公民館みたいなところで外国人が作るお料理教室があるんですよ、英語で。
は
はい、でそこに来ると、はい、うん、外国から来た人もいれば甲府に移住してきた人もいたりとか、うん、そういったものに参加したり、うん、あと公民館がすごいいっぱいあるんですよ、うん、各地域に、うん、でそこを借りてやる人たちもいるし、うん、あとね若い子で、うん、だったら街に出てまずはお店に行って食べながら隣で飲みながらやってる人たち声かけてみるって言うと今度こういうのあるから来ないって言われたり、
へ
あとワイン会があったりとかしますよね。甲府なんかしょっちゅうあちこちのお店でワイン会してたりとかするんで、うん、
日本酒会もあります
よ。ありますよね、うんうん、なんでそういうところ行くとまず幅が広がるかなって。
そうですね、さっきおっしゃった外国の方がお料理教室を教えるってこと、お料理とそれから語学と、
そうなんですよ、
一挙両得ですよね。
一挙両得でお友達もできますしね、うん、で美味しいご飯をそこの場で食べて帰ってくるっていう、う
ん、いいですね、うん、そんなこと心配なく、ともさんよかったらねどんどん広がると思いますよ。こんな答え方でいいのかしら、
大丈夫かしらね。
東京都の今度は、サムスギサムスミスさん、
サムスギサムスミス
33歳の男性です。甲府の暮らし方コーナー宛てでお願いします。鳴沢コンシェルジュ、はじめまして。
はじめまして。
質問させていただきたいんですが、僕は移住に興味があり、いろんな場所で情報を集めたりしています、
はい、
観光スポットや楽しめる行事なども重視したいと思っているんですが、はい、実際甲府ではこの時期に楽しめる観光行事スポットなどはどんなものがあるんですか。
冬ってなかなか難しいですよね、うん、だけどね今の時期に来るとイチゴ狩り楽しめちゃう。
イチゴ狩り、
うん、尾曲狩町というところがあって、小瀬スポーツ公園というところがあるんですけどね、はいはい、そこの周辺に行くと、うん、イチゴ狩りが今ハウスで、
ビニールハウス、
ビニールハウスで立ったままピッて食べてコンデンスミルク、
おいしいんだよね。あのなったまんま熟してるイチゴの、うん、なんであんなに甘いんでしょう、
ね、このね取れたてってやっぱ強いですよね。スーパーで買ってるのと違う。
スーパーで買ってるのはやっぱりね早くこう摘んでるのかなっていう、だからちょっと酸味があったりするんですけど、うん、そうですよね、完熟する状態で、うん、完熟してるのをその場でこう摘むと、
そう美味しい、
本当に何もいらない。
ハウスごとに、うん、あのいろんな種類品種を育ててたりするから、うんうん、そのうねっていうかによって、うんうん、ここはなんとか、ここはアイベリー、ここはなんとかみたいな、なんかアマオですとか、なんか美味しいものがいっぱい食べれたりとかするところ
、じゃあいろんな種類のイチゴも食べられて、うん、
ありますよ。でその後はね、ぜひぜひね、うん、温泉、
あそうね、これは季節っていうよりもね、でもこれからまだまだ寒いですからね。
寒いから、あの甲府市内って400円ぐらいから、うん、銭湯もあるんですよ、うんうんうん、で銭湯も全部天然温泉で、
うん、
なんとホテルも含めて27箇所、
甲府市内だけで、
市内だけで、ホテルの立ち寄りの湯も、まあ、タオルとかついて1000円、うん、銭湯だったらそういうのないけど400円ぐらいで入れる、な、うん、んで、うん、ぜひぜひ調べて、うん、食べて温泉入ってで今の時期来ると山が綺麗に見えるんですよ。実は水蒸気が飛んじゃってるこの時期って山がすごい綺麗に見えるから、
ね、
いいですよね、
うん、円形も金形もね、でこっから先やっぱり今越してきたら、うん、それこそ桜の季節、そして桃の花の開花、これを見ていただきたい。
舞鶴城公園は桜満開ですから、うん、もうあそこ桜の山にしてもいいんじゃないかなっていうぐらい桜が綺麗で、4月になったら信玄公祭りが4月8日の日に、
はいはいはい、
土曜日かな、
時代祭りですよね。
そうです、
時代賞に身を包んでね、
今年はね、三遊亭小遊三さん、
あ小遊三さん、もう商店でおなじみの
がね信玄公役で、勘助が林家三平で、特別ゲストが木久扇さんとい う,
うわ、
この商店の大人気な
もうオールスター
オールスターが来て、馬の上から手振ってくれますからね。
そうですか、
小話を一つってお願いしたら言ってくれるかもしれないっていう、
あの FM 富士のね、パーソナリティ有志も毎年参加したりしてますので、よかったら、もう大変なこうにぎわいようですよね。
いやすごいですよ、だって2000人ほどの行列ですからね、鎧武者の格好をした、あれギネスにも載ってるんですよ。
あそうなんだ、
そうあれはすごい、
この時代祭りはぜひ堪能していただきたい。
いやぜひぜひそのスケールを見てほしいなと思ってます、
うん、ここから先とにかくね美しい、
もう春のオンパレード、
そうそうそう
最高ですよ、
ね、楽しんでいただけると思います。サムスギサムスミスさん寒くないよ、
寒くないない、ね、
じゃあもう一方行ってみようかな、はい、こちら大阪府の
大阪、
はい、 花店在住さんは48歳女性の方です、
はい、
もこさん、なるさーさん、はじめまして。
はじめまして。
私は現在大阪に住んでいて、甲信越地方への移住を考えています、はい、山梨県では甲府市、北杜市を移住先の候補と考えていますが、生活の利便性、豊かな自然など考慮する点が多く、なかなか決められません。質問ですが、
はい、
甲府市に住みながら畑を借りるなど、自然に触れる方法ありますか、うん、また関西からの移住者っていらっしゃるんでしょうか、教えてください。
関西からの移住者も意外といるんですよ。
ほら、
で、あの問い合わせも意外とあって、うん、っていうのが、まあ私大阪でもセミナーしたんですけど、はい、大阪って甲府と同じぐらいの面積で10倍以上の人間が住んでると、うん、折り重なって住んでんじゃないかっていうぐらい、うん、なんでね、そういう人たちはやっぱりこう豊かな暮らしというか、ゆとりっていう意味では、うん、こっちに移住したいなっていう思う方もいらっしゃるんですよね、うん、
まあ、自然環境がまず一番ですかね。
そうなんですよ、うん、でやっぱり北杜市の方とかやっぱ美しいですよね、うん、でまあちょっと冬とかね寒いですけど、まあ、甲府も寒いですけど、うん、でもし農業をやりたいって言ったら、うん、甲府にも市民農園があるんです。
ほう。
だけどこれがね今すっごいパンパンで、
え、人気なんですか。
人気なんですよ。でも農業をしたいって言って、うん、実際それで食べていくわけでなかったら、うん、例えば一軒家をですよ、庭付きの一軒家を借りて、うん、一坪ぐらいを自分でちょっと家庭菜園にしてやってみるっていうところから、
あ、
うん、始めてみるの。
それでいろんなものを育てられますか。
そうなんですよ。もうほうれん草や白菜や、うん、プチトマトやナスなんて言ったらすごい簡単に育てられますからね。実は私も甲府に住みながら、うん、北杜市の友達のうちの畑のちょっと曲がりして野菜を作りをしたことがあるんですよ、うん、
あ、
だからお家のすぐそばに畑がなくても、
あ、なるほどね。
そうそうそうそう、
甲府に住みながら畑は
北斗で
借りたりとか、
違う地域に借りるということもできますしね、あとはちょっとベランダもあるし、家庭菜園もできるしっていう風に。
いや、甲府に住んでる皆さんのお話聞くとですね、だいたい笠地蔵のようにうちに帰ってくると玄関に野菜が積んである、果物が積んである、
そう、
お互いにお家で多く取れたものを差し上げるという文化がありますよね、
だってお家で食べる分を自分で食べる分と友達にあげたい分だったら家庭菜園十分ですよ。もうプチトマトとかナスなんてなりすぎて、ね、これはどうするよと
お互いに
ね、お互いに思ってるっていう、
ね、あげたりもらったりして、
あげたりもらったり、
これでね、あのお互いのこうコミュニケーションにもなるしね。
そうなんですよ。楽しいです
もん。本当羨ましい、うん、野菜は買うもんじゃないっていう話を聞いたことがあります、
ね、
うん、
野菜と果物はやっぱりね、うん、この間も小松菜を私いただいて、うん、隣のうちのおばさんに、
はい、
まあ、袋いっぱいもらっちゃったんですよ、
うん、
毎日毎日今小松菜
いいですね、
ジューサーに、うん、小松菜を入れて、それにまたもらったキウイを入れて、うん、ちょっとジュクジュクしたやつも入れちゃって、うん、それに牛乳ちょっと入れてバーッとミキサーで、
なるほどね、
でもらった蜂蜜だ、そうだ、全部もらい物だ
ね、え、うん、そういう文化があるんで、はい、ね、花店在住さん、ぜひぜひいらっしゃってください、素敵なあの自然とそして畑を耕す、うん、そんな楽しいライフが待ち受けてると思いますよ。まあいろんなタイプの質問がありましたけれど、まだまだ聞きたいこと終わりなんじゃないでしょうかね、皆さん ね、
ぜひあったらね、どんどん話、うん、答えますよ、ね、だって2月で
終わっちゃうもん。
この際、
そう
じゃあ来週もちょっと答えます。
もちろんあの答えます、ね、質問あったら、あとはあの直接じゃこれはどうなのって聞くセミナーもありますよね。
そう、セミナーがあります。今週は明日木曜日から16、17、18が私が有楽町の交通会館、
うんうん、
8階にある山梨暮らし支援センターっていうところで、甲府市の相談ウィークをやってます、
はい、
で19日の日は、名古屋。
名古屋。
そうです。ウィンク愛知っていうところで、これは山梨セミナーとして、まあ、北斗もいるし身延とかいろんなところの市町村も一緒になってセミナーをするんですよ。これね12時半からやってますんで、ぜひ足をお運びください。関西圏の方、名古屋にいらっしゃいますよね。
ね、そうですね。
ヒュヒュヒュンと
そうですね、あの近鉄に乗っていけばあの
すぐですもんね。
割とすぐ、うん、値段的にも安くいけると思いますので、
ぜひぜひ。
いや、鳴沢さん、今週も本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、甲府の暮らし方、 番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、もう一回聞いてみたいという方、ぜひぜひアクセスをしてみてくださいね。そして来週は、あら、最終回？
そう、どうしよう
寂しい、
泣いたら泣いちゃうかも
泣かせてみよう、ホトトギスと。
いや意外と泣きやすいですよ私。そうです
、甲府の暮らし方、よかったらねぜひ質問をお寄せください、はい、来週もお楽しみに、
はい、FM 富士 78.6 Tokyo 83.0 Kofu FM 富士 FM 富士